はい、ご無沙汰しておりますが、アガリスクエンターテインメントのラジオ企画、モリエンテスラジオの
久しぶりです。
はい、公演終わりましての回ということでね、やりたいと思います。
はい、
はい、アガリスクの富坂です。
朝越です。
塩原です。
ピエールです。
鹿島です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとじゃあ、先日、異星人静かに殺したいが無事終了いたしまして、
はい、
はい、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、本編終了後にサクッと反省会みたいなのをアフタートークをやりまして、もうほぼ反省会っていうかもうほんと感想言って意見質問とかしかやってなかったんで、ちょっとまあ率直なところをね、時間経ってということをお話しようかなという感じでいきます。まだ打ち合わせせずに完全に回し始めたばっかりなんで、何が出るかということなんですけど、どうしましょうか。順番的に普通に名乗った順にサクサクサクっていきますか。
うん、ああ、
出てい
きます
か。何でもいい、
何でもいいよ。
そうですね、中身についてじゃあ俺は言おうかなと思いますが、まあ、2作品やって、これ2作品収めじゃないですか。
まあ、勝手に言ってるけど、
勝手に誰が決めたではなく、俺がぼんやりと言って
る。誰が決めたって。
俺プロレスラーの引退ぐらい信用してないけど。
静かに殺したいと異星人と両方やって、ファミコン無縁のね、一個前の2作品やったのが、なんか俺がかなり、なんて言うんだろう、富坂優のやりたい演出、やりたい脚本みたいなのを見せるっていうのに寄りすぎていたなっていう反省がちょっとあったんですよ。で、今回それがどのぐらいこ、なんつうので、今回は役者中心にしようかなというのが最初の企画の時にあって、それがどのぐらいできたか分かんないですけど、それってどのぐらいイメージありました、皆さん。今日 やってみて。もう分かんないんだけど俺。
あ、俺取っとくわ、その話は。
あ、
俺その話取っとく。
みんな取っとくんなら、俺の思ったことを言う感じになるけど。
いいんじゃないですか、それで。
じゃあ、まあ、後で皆さんそれに関してちょっと聞かせてください。
う
ん、はい。なんだけど、その反面、俺、静かに殺したいに関して、のっけからネガティブなことになっちゃうけど、なんかあの話ちゃんと落ちてたのっていうのが、非常に反省点としてあって、
う
ん、要するに斎藤光太が主役で人殺しがいろいろピンチに陥っていくと、
うん、
何も知らない人によってピンチに陥っていくっていうあらすじ通りで進んでって、落ちも最後に同じく光太さんのことを好きだった細井さんが殺すっていうエンド、これに関してはもう最初の企画の時からヘラヘラって考えて、本当にふわっと考えた一発目からそれで決まってたんですよ、
うん、
あらすじとしては。なんだけど途中のところでなんか結構コメディとしてこれ大丈夫なのかっていう不安になったりとかして、いろんな伏線張って、結構いろんな、なんていうんですか、勘違いの種たくさん生んだりしたじゃないですか、
うん、
の割にあれが結局どこまで回収されてたのかって言ったら、実はそれがちゃんと美しく全部笑いとして完結するまでその伏線を使い切ってなくて、割と投げっぱなしにしたままどうしようかと思っているところ、最終的に斎藤光太と後藤圭っていう二人の面白い人が絡んだ方が面白いなっていうのになって、
うん、
もうその2人に任せられるようなふわっとしたやり取りだけ書いて、結局脚本を上げて、結局その2人のフリーのやり取りが面白かったみたいになったので、若干そこら辺が悔しいなってのはありつつ、
うん、
出来の面で、うん、っていうのが脚本的には実はあったりとか、
うん、なるほどね、
したのが静かに殺したいだと。あと、まあ、完全に斎藤光太メインでやるっていうのでありってあったんですけど、
う
ん、もっと周りの人の役とかディテールを掘り下げられたなっていうところですよね。
うん、
ぶっちゃけ周りの人がモブすぎたっていう。
そうやな。
確かにね。
で、その人が面白い。細井さんが例えば変な感じだとかさ、うん、細井被災力って勝手に呼んでる。あれによって何とかなったとかさ、いうのもあったりするから、朝越はなんだかよくわからないわ、いつの間にか死んだっていう。
だからもう、うん、死ぬ人だよ。
殺すやつとし、あ、それ以外全員は殺されるやつみたいな感じになっちゃってたもんね。
うん、
いやだから、あの、下手するとあれだよね、13日の金曜日で死ぬやつのキャラ立ってるよね。
うん、
あの、ビッチとかでもないっていう。う
ん、あと特に朝越と柴原さんは死んでもう一回出てきたじゃないですか、公安として。
うん、
あれ適当に名札つけてやったけど、うん、あれだったら 名札つけてやるシリーズだとしたならば、うん、もっと何回も出てきてもっと何回も死ぬっていうやり方が必要だったし、う
ん、もっとぐるぐるした方が良かったな、名札やるんやったら、う
ん、あれだったらもしかしたら着替えとかの方が良かったかもしれない、うん、まあ、着替え次の作品があるから大変なんだけど、
うん、まあ、オチとしては物語は俺落ちてたけど、あのコータがどんどんどんどんなんつうの時を吹っ飛ばしてやってくっていうやつにオチがついてたのかなっていうのは俺はちょっと思ったね。構造の方にオチがついてないかねと思ったんで、
時を吹っ飛ばしてやってく
る、なんかコータが一人で何とかしなきゃいけないっていうのがどんどん枠をはみ出てくるわけじゃないあれって、
うん、
あれについてのその答えというか何かしらのそれが何なのっていうのは、ただ笑いにはなってたからいいけど、なんか最後のケツがそれと重なった方が面白かったんじゃないと思った。物語はちゃんと落ちてるけど、あれ普通の会話で最後はいそうでしたって物語の中でひっくり返して終わっただけじゃん。
そうですね、
そう、それしか終わってないっていうのが、う
ん、だからコメディの実験的なあれとかさ、うん、そういう意味で言うと
そっちが消化しきあ消化してないっていうのが、うん、俺的にはうんっていうのはちょっと実は思っていた、
うん、そうね、
綺麗な物語で終わっちゃってるよっていうのが逆に、うん、
だから一瞬、特に回によっても違うんですけど、過激派というか隣人の後藤さんが暴れた時の方が物語的にダイナミズムがあったんだよね。ドカーンと外れまくってて、
うん、
そっからやっぱりお話に戻ってきて終わったみたいな、
うん、
まあって結構まあそれは感想とか見ててもあるし、うんっていうのはちょっとそこら辺は結局出演者の人に投げて終わったというか、脚本としてこれどのぐらいちゃんと完成してんのっていうと微妙っていうところが実は反省点としてあって、で異星人の方がお話としてはちゃんとやりきったなっていう印象はありますね。
落ちとしも
落ちも、俺多分あの話は
あの終わり方が
多分演出的になんかもうちょい盛り上げるとか何かはあったにせよ、うん、多分ラストシーンは多分再演してもああなるかなと思いますけどね、
うん、まあ、じゃあまあ答えはそうっていうことでね、
あの3人に関してこれ以上書くことはないなというのは思うし、まあ言っちゃうともっとバックボーンの設定としてもっとなんかテーマを深刻かって言っちゃあれだけど深くするためのバックボーン一瞬出たので、例えばショコラさんになったアキラがもっと差別的な人だったりとか、
うん、
っていうなんていうのその移民外国人問題とかを匂わせる何かとかを埋め込むっていうのが途中あって、ちょっと話の尺的に収まりきらないどうやってもっていうことでなくなったりとかしたんですけど、そういう意味でなんか広げたりとかはできるけど、あと省きまくってこういうことですよってサクッてやったディテールを詰めたりとかはできるけども、お話としてはやっぱあれやなと思うし、で俺あれができて、まあなんか俺ばっかり喋っちゃってるけど、すごいなんていうの言っちゃうと、お話とかお話らしいお話って言うんですかね、そのちゃうといい話をやるのが超久しぶりじゃないですか、
うん、
まあ、ファミコンのラストシーンがちょっとその匂いしたけど、
う
ん、けどまあ普通にお芝居するみたいな笑いとか全くなしで、かつ変なギミックとかもなしでやるってのが、
うん、
ま
あ、物語があるっていうね、
あれ余命1時間の花嫁以来ぐらいじゃないですか、
うん、俺何年ぶりだろう、
普通会話劇みたいなシーンが挟まれた
ので、俺真面目に芝居したの多分2年ぶりとかで2、3年ぶりのレベルだと思う
よ。小説として書けるってことだよね、うん、物語があるっていうか、
そう、っていうかまあ普通になんか笑うとかを度外視した会話のやり取りがあるっていう、そのシーン単位で見てもがすっげえ久しぶりで、
うん、
で余命1時間の花嫁で若干懲りてやんなかったんですけど、なんかできるようになってよかったっていうところですかね、
うんうん、
個人的には
そうね。物語をさ、その離れていったのがさ、まあそれがあんまり嫌だなっていうのもあったのも一つだけど、できないっていうさ、あれがさ一個やっぱ苦手意識
あって、
うん、が確実にあったっていうのはあるよね。
諦めたっていうね、そこに、
うん、
そこ
なんだけどその塩原さんがムーに行って帰ってきて、なんかそれができるように、それによって な劇的にできるようになったのかどうか分かんないですけど、うん、あやって結構塩原さんその役多かったじゃないですか、
うん、
っていうか今回あなんていうのあんまり笑わせるじゃないというか、
うん、俺ねなんか言い方で撮るみたいなやつは全然なかった
ないし、むしろ怒ったりとか、
うん、
その空気途切れさせるのばっかりだったじゃないですか、
うん、
一人深刻になってるみたいな、うん、一番深刻になってる主人公みたいな感じでいけるようになってたし、あとなんでしょうね、あと望月さんがやっぱその方が全然似合ってたっていう客演の、
うん、
あれがすごく良くて、
うん、
いや俺ほんとキャラなんていうんですかね、公演終わって今までコメディしかやってなかったくだらないコメディをギミックでどうにかそれっぽく見せるっていうのをやってて、だからキャラクターへの思い入れとかぶっちゃけねえみたいな感じだったけど、
うん、
望月さんにあったあの真鍋に関してはなんかキャラクターとして好きってなんていうの、
うん、
終わった後にも言っちゃいたくなる、
なるほどね、
っていうのは本当自分の中で新鮮だったなっていうので、あとこの間映像の編集点探してて見た時に鹿島さんが朝越にアキラへの回復止めてないっていうくだり、あそこが非常に王っていうのになったりとか良かったのと、あと別れる時のくだり、
ネタが一切ないと、
ネタが一切ないですけど、ちょっとあれ絵画っぽいのこれいけるかなみたいな気をちょっと自信を取り戻したっていうのもあって、うん、まああとなんか別に均等に褒めるわけじゃないけど、結構いろんなとこで聞く話が朝越が非常に楽そうにやるようになってよかったっていうのがあって、あ、それは確かにそうだなと思って、
何もしてないからね、
まあ、今回は朝越と猫好きに関してはもう役とのあれでしかないんじゃないかっていう懸念はあるにしても、
いろいろ考えたけどね、いろいろ考えたは考えたけど最後に考えたのをやめたからじゃない、
その負荷とかっていうのも含めて、
うん、なんかお話ちゃんと上がりつけに立てるのができるようになって自分も役者もみんなっていうのがすごく嬉しかったってい
う
のがありますね。だから今後違う方式のでお話路線に行くのかどうか分かんないですけど、なんて言うんだろう、まっとうに演劇をやるで勝負するみたいな風な気がしたのがすごく嬉しかったという収穫ではあると、
なるほどね、
いうのがざっとしたところですかね、
初感、
初感、
初感ですね、まさに初感ですね。
ただちょっとやっぱりで今回役者の人に割と任せるみたいなので、静かに殺したいはもう完全に斎藤幸太任せだし、
うん、
異星人に関してはちょっとあざといぐらいに劇団員の3人ひとまとまりみたいなのを意図的に演出した企画じゃないですか、俺もともと2人組で手つないでそこに手をつなぎに入るなんてさなんていうのあざといっていう話じゃない、
すごくわかりやすいよ、
まあそこを褒めてくれたりとか見出してくれた人に本当ありがたいんだけど、
見出すも何も、
うん、
見出すとかじゃないでしょこれは
ちょっとすごくやったので、なんか違うことを考えたいなっていうのを、まあ、また話したいんですけど、うん、という感じですね。次はなんかお話ちゃんと書きたい、話っていうか脚本ドカンって書きたいです、
戯曲を、
戯曲を、分かんないけど、
うん、そうだね、
みたいな、まあそんな感じです、
うん、
はい、どうぞ。すげえ喋っちゃ
った、すげえかぶるんだけどさ、いやだから今回俺終わった後戯曲として読み返してすげえつまんないよっていう話になっちゃうんだけどさ、そうそうそうそう、おお読み返して戯曲として読むとすごいな、これよくよく舞台でこれ成立してたなっていうのをちょっと思った。
ああ、受けるとはとて思わない、
戯曲として読んでこれ面白くなくないっていう、
うん、
すごく
異星人も、
うん、なんだろうな、で なんかこう思い出した時に戯曲を読んで面白い芝居と面白くない芝居ってあって、まあ、もちろんその戯曲として読んで面白い芝居の方がいいっていうつもりもなくてさ、なんだけど、まあ基本的にうちの芝居って今まで褒められ方としてなんか戯曲としては面白いけどうんぬんって言って、まあ今回もそういう声あるんだけど、で俺もそう思ってて、本として面白いのがじゃあこう 100% 舞台でこうできてたかっていうと多分そんなこともなくてっていうのが、まあずっと思ってたんだけども、今回俺ああ本より断然舞台上の方が面白いやと思ったんだよ。でしかもそれが結構差がある、本がむしろああ 戯曲家としてこれでいいんかいという、戯曲家ではないんだろうけど、
うん、
本格としてこれでいいんかってぐらい、あの舞台上の人間とか演出、まあ演出と作家が同じ人間だからそうなのか別にいいのかもしれないけど、演出とか舞台上の人間に依存してるところが多すぎねえかこれっていう、やっぱところがすごく印象としてあって、それって本格としてはどう思ってるのかなっていう話は一回したかったし、うん、あとまあ自分も若干文芸女子として、まあクレジットはされてないけど自分で言ってる以上ちょっとそこでどうにかしなきゃいけなかったのかなっていう、だからまだまだここいろいろ書くべきことってあったんじゃないかなっていうのがやってみて本当に思ったな、うん、そのなんだろうな、やっぱり他の芝居とか見て、まあ戯曲面白いと思って戯曲買ったりして読んだりして、あとは図書館で借りたりもしてるけど、やっぱ富坂ってこんなつまんない戯曲書くんだっていうのは、あのつまんない戯曲書くんだっていうのはあれね、その舞台見たのと見たのより戯曲が、あこんなに落ちるかっていうものを書くようになったなという、一個の変化かなと思った。
静かに殺したらなんとなくわかる、それ、うん、異星人の方も結構そう
か、異星人もかなりそうだと思う、
うん、
うん、あの
それでもなんかサンパチナグリーズになんか出した時から思ってたけど、なんか演出ありきの台本やなみたいな
感じがする。喋り方ね、喋り方程度の反対ね。
いやでもなんかそのうん、分からない、
なんだろうな、その、うん、あのなんかまあ説明、戯曲上の説明方ではないけど、特に俺今回木村優子のキャラクターとかっていうのは結構それが、
それは
あれはすごい、ああこういうことやるようになったなと思ったのは、まあ最初に死んで異星人で死んでしまう木村優子扮するモテない女の子、うん、まあ、モテない描写を一切放棄して彼女のその見た目とか喋り方とかっていうものだけでそれをやろうとしてたの、俺一個あ変化だなと思ったのよ。その、それって多分、戯曲読んだだけだと、
そうね、言わせてないからね。
そう、全然そこってないのよ。
言及してないからね。
そうそうそうそう。だからそういうところの、その、役者の、まあ、もちろん舞台上に乗ってるからそうなんだろうけど、役者とか演出とかによって、その物語が補完するっていう、ことをすごくそこに頼るようになった
のかな。朝越と塩原さんの役、アキラと宇宙人 A にキャラがないっていう、
ね。そう、なんでないあれとか。
あいつらにキャラがない。
あれとか正直言うと何もなくて。
うん。まあ、あれに関してなんていうの、お客さんの見る目線に預けたみたいな。
そうでしょ、多分。
あった
の、ね、だから、その辺の、その、まあ、観客が勝手に見出すっていうのは絶対あると思ってて、その物語で。小説じゃねえんだから。まあ、小説ですらあると思ってるんだけど、その舞台上でその人間が出ちゃうわけじゃん、
うん、
人間が出ちゃうからどうしてもその人のさ人となりとかさ、まあ日常してる人なら日常的にどうやってるかとか、まあ声とかそのちょっとした動きとかっていうものによってすごい情報量が足されるわけじゃない、
うん、
それをこうなんだろう使うようになったてか、うん、そこに任せるようになったんだな、うん、ちょっとって思ったんだけどっていう、さっきの話とちょっとかぶるなという、うん、まあ、そういう点でへーっていう、でまあそれって戯曲として読んだ時にすごく面白くないよね、
うん、
っていうのもだから、うんうんうん、正直すげえ面白いなと思った芝居でも戯曲読んだら全然面白くなかったりとか、戯曲読んで全然面白くなかった芝居でも一切見てみてあすげえ面白いとか、
今同じこと言ったね、
どちらを先に言
うか、そうそうそうそうっていうのがあったりしてへーっていう、本当これはへーなんだけどさ、考えてみて、
なんか朝越的になんていうの、そのさ今までのとは違ったの、やってる時の
やってる時すごい迷ってさ、迷い込んでさ、
うん
うん、いやなんかいやだからどうやって真面目な顔して芝居を今更やるんだっていう話があるじゃないですかすごい恥ずかしくなんないあれって、わかんないんだけど俺あのすっごい真面目に芝居するのが恥ずかしくなって、
お
何やってんのってこうちょっとこう俯瞰で見て、俺何真面目に芝居してんだろうって思っちゃう時とかがすごくあって稽古中と特に本番直前ぐらいにもうそれがもう何をやってるんだ俺はって思って、
本番中も、
本番中もちょっとなりかけるんだけど、だから今回ああ違うなと思ったのはあの お客さんに暴力振るう感じっていうのがすごくより今回、うん、特に異星人やってて思って、ざまあみろボケってお客さんに思わせるっていうねって、ここで笑ってるでしょ笑ってるでしょほらねとかってやると真面目な芝居もできるなっていう、だから笑わせるのと同じぐらいお客さん気分悪くさせるとかっていうのにも多分ちょっと快感を覚えるようになってきた。だからそのぐらい、なんだろうな、お客さんの状態をある程度感知できるぐらい余裕がやっぱりあったのかな、何か、
うん、
なんだろうと思う。だからそれがここで笑、俺が笑わせとけば後で塩原さんがどうなったところで客が引くから、それはそれで気持ちいいからこうしようみたいな、
うん、
そのうん、お客さんとコミュニケーション取るっていうのがまあいつもよりできてたのかな。
ラストシーンのさ、
うん、
2人がつながれてるところってあそこあんまり稽古しないじゃないですか。割と稽古もそんなしないし、ま
あ、他のとこに比べれば回数が少ない。
だし、あの、まあ、ほぼ一周
2人が投げたやつを台本に起こしたみたいな感じだし、で稽古段階ではなんていうんですか、文字に起こしてないじゃないですか。
うん、もう若干中度が入って
だ AC ぐらいの脚本のレベルだったね。
そこで、あのさっきこの間ああいう風に言ってたんで、あのこととあのこととあのことをここで言ってくださいみたいな台本では起きてるんですけど、一般のはみたいなので、でもあのニュアンスは全然なんていうんだろう。で多分俺はもうその感じでもなんか。お客さんが笑っていいのか笑っちゃいけないのかみたいな感じにはなるなと思ってたんですけど、うん、やってる時どうだったんですか。なんかあの感じになると思ってました。なんていうの、
どういうこと、
同じビジョンを果たして共有していたのかどうなのかとか、ああいう風になると思ってました。
ああいう風に受けると思ってた、受けると思ってた、
うん、あ、いやまあ笑いが起こる、
受けじゃんと思ってた、
うん、
俺も笑いが起こるだろうなと思って、
うん、だし、まあ、どうにかして受けさせないと、うん、あそこのシーンはどうにもなんないから、
うん、
受けさせるためにどうにかしようと思ってたよね、
うん、なんかあそこに関して俺なんていうの、結構複雑なシーンじゃないですか、うん、言っちゃうと、
うん、
笑ってんじゃねえよって思わせるためになんか笑わせといて、
うん、
いきなり客席に振るみたいな、
うん、
ってのがなんか その複雑なシーンの割に全然俺説明してなかったなと思って、
まあ、それってまあだって前回とかもやってるからね、あのそれこそ、
いやっていうか笑ってんじゃねえよっていうセリフがあった時点で、うん、いやそうなんだろうな、全部ガテンが言ったけど、
だしまあファミリーコンフューザーでもそれに近いことってやってるし、ここ何回かそういうことやってるから、
そうなんだろうなって俺は思った、うん、初見で、うん、すぐ思ったけど、
別に普通にそれは、うん、てか異星人ってそれじゃんずっと、
まあまあまあ、
うん、全部それじゃんで、あそういうつもりでやれば真面目な芝居もちょっと楽しめるんだなってことが分かったかな。
なるほど、
あんまりコメディーと、だからそこら辺のコメディーとそうじゃない芝居みたいな分け方をちょっとしなくなったのかな、
うん、
っていう感じはちょっと自分の中ではしましたかな。
なるほど、ちょっと長くなってきたんで一回行きましょうか。